それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はローマ人への手紙8章31節から39節です。第3版をお持ちの方は302ページ、2017年版をお持ちの方は310ページです。それではお願いいたします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるイエス・キリスト、イエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていってくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺されほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。今日の説教は、神が味方であるならばと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。本日もよろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めたいと思います。恵み深い天のお父様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞くことができること感謝いたします。確かなものがこの世の中にはありませんけれども、あなたの御言葉だけは天地が滅び去っても変わることがないと言われています。どうかこの御言葉によって私たちが歩むべき道を今日も示してくださいますように。聖霊様が助けてくださらなければ正しく理解することができませんので、お一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけてくださるようにお願いいたします。この時間のすべてをあなたにお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ただいま8章の31節から39節まで、8章の最後までお読みしていただきました。でここをですね、今週と来週の2回で見てローマ書を一旦終わりにしたいと思っています。この31節から39節はここまで教えられてきたことの結論の部分になっています。パウロは私たち一人一人の救いがどのようなものなのか整理して教えてきました。この救いがどこから始まったのか、そしてどこを歩んでどこに向かっているのかということ、その終着点が語られていきます。パウロはこの箇所で5つの問いを私たちに問いかけています。確認したいんですけど、1つ目は31節。誰が私たちに敵対できるでしょうという問いです。2つ目は32節、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。3つ目、33節、誰が神に選ばれた者たちを 訴えるのですか。そして4つ目、34節、誰が私たちを罪ありとするのですか。そして35節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。この5つの問いはすべて問いなんですけれども、そんなことはあるはずがないのだと、この確信を表すための問いになっています。ここまでパウロが整理して論理的に積み上げてきた、そのことへの答えが最後に示されていきます。まあ、8章まですごく長かったので、今までのこともしかしたら全部忘れてしまったかもしれませんけれども、この結論部分だけしっかりと押さえておきたいと思うんですね。で、本日は31節と32節を中心に見ていきたいと思っています。で、本日の主題は神が味方でいてくださるということ、神が味方でいてくださるということです。もしこの世界に味方が一人もいなくなってしまっても、すべてが敵になってしまったとしても、神様だけはあなたの味方でいてくださると今日言われています。今週私はですね、一冊の本を読んだんです。これ妻に勧められて、すごくいい本だから読んでみなって言われて読んだんですね。西加奈子さんっていう、直木賞作家ですねの方の、これはノンフィクションなんですね。闘病記になっています。雲を探してっていう本を今週読みました。で、この方はですね、2021年、おととし44歳の時に、トリプルネガティブ乳がんという病気にかかられたんですね。このがんは、遺伝性のがんで、また進行性のもので、非常に治療が難しいと言われているがんだそうです。で、これだけでも本当に大変なことなんですけれども、当時彼女は語学留学をしていて、カナダに住んでいたんですね。で、このカナダでがんになったというふうに書かれているんです。これがこの本のポイントになっています。で、それは何かというと、カナダの医療システムというのは日本と全く異なるそうなんです。たとえ大きな病気にかかったからといってすぐに治療してもらえるということではないのだそうです。専門の病院にたどり着くまでにはいくつかの難しいハードルがあって、で、専門の英語も使いますので、英語の留学中の彼女には非常に厳しいハードルだったということが書かれています。さらに当時コロナ禍にありましたので、医療は非常に逼迫していた、余裕のない状況だったんです。当然日本に帰って安心して治療したいと思ったそうです。しかし日本はコロナの第3波の真っ最中、カナダよりも医療は逼迫していて、帰国して治療するというのはとても現実的ではなかったのだそうなんです。そういう中にあって彼女は大変苦しむんですね。ある日、浴槽にお湯を勢いよく出して、そこのお湯に顔をつけて、小さなお子さんがいるので聞こえないようにしながら、怖いよ怖いよと泣き叫んだのだと、この本の中には書かれているのです。まさに全世界から見放されてしまったような気持ち、すべてが敵になってしまったような気持ちであったのだと思うんですね。このような病気の苦しみ、またその他の苦しみというもの、その状況というのはそれぞれに異なるものだと思うんです。そういう意味ではその人にしかわからない苦しみということができます。それで私たちは誰一人として味方がいない、そういうような思いにとらわれることがあるのだと思うんです。孤独になってしまうことがあるのだと思うんです。マザー・テレサは、最も大きな苦しみというのはやはり孤独なのだと、そのように言っています。 そういうところに私たちがこう立たされたときにですね、本日の主題であります神は私たちの味方でいてくださるということ、これがどういう意味を持ってくるのかということを今日は考えていきたいと思っています。それでは31節をもう一度お読みいたします。8章の31節では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。まずここに、これらのことについてと言われています。これはどれらのことになるのでしょうか。広く考えますと、ここまでのことすべて、ローマ書で語られたことすべてということもできます。で、本日は特に8章に入ってから語られた恵みがありましたので、それを5つ確認したいと思っています。8章に入って、まず1節にですね、イエス様を信じる私たちは決して罪に定められることがないのだという恵みがまず語られました。これ信仰義人という恵みです。これが私たちの救いの入り口であり、私たちの救いの土台になっています。信仰義人です。そして2つ目の恵みは、御霊が私たちのうちに住んでいてくださるのだという恵みです。これ9節から11節に語られていました。私たちは一人で信仰の歩みを歩んでいくのではありません。御霊が共にいて最後まで導いてくださいます。クリスマスが近いですけど、聖書はこのことをインマヌエルと表現していますね。インマヌエル、神は私たちと共におられるということです。8章で3つ目に語られた恵みは14節、私たちが神の子供とされているという恵みでした。私たちは裁判所で無罪と宣言されて、それで終わりではないです。神様の子供とされて、神様の養子として迎え入れられて、この家族の中を、ぬくもりの中を歩んでいくことができる、家族の中で大人に成長していくことができるという恵みです。4つ目の恵みは18節から、私たち人間だけではない、全被造物、全世界がやがて回復し完成していくのだという恵みです。自然界も私たちと同じように苦しみながら、先の完成の希望を望んで忍耐しているんだということが教えられたんです。そして5つ目、最後の恵みは、これは前回見たところ、神様はすべてのことを共に働かせて益としてくださる、私たちをキリストの形と同じ姿へと変えていってくださり、この救いは完成されるのだという恵みでした。ゴールはすでに定まっているということが語られたのです。そして今日の箇所ですね、31節では、これらのことについてどのように言えるのでしょうか。私たちはどのような結論を出すことができるのでしょうか。これだけの恵みが与えられているのですから、神様は絶対的に私たちの味方であるという結論を出すことができるということなんです。そして神が味方であるなら、誰も私たちに敵対して私たちを倒すことはできない、私たちの信仰の歩みをくじくことはできないという、そういう結論をパウロは出したということなのです。33節から、これ来週見ることになりますけれども、パウロは私たちに敵対してくるものを次々と挙げていくんですね。それは悪魔の働きであったり、この世におけるさまざまな苦しみであったり、人々からの迫害や攻撃、こういうものが敵として挙げられていきます。しかし、もしすべてのものが私たちの敵になったとしても、神様だけはあなたの味方でいてくださるのだと、こうパウロは言うのです。 今日は一つ目にまずこのこと、神は私たちの味方であるんだということをしっかり覚えたいと思います。それでは次に二つ目に、敵というのは何かということなんですね。敵というのは何か。敵は私たちの信仰をくじいてこの歩みを諦めさせようとしてきます。これを書いているパウロ自身が実際にその敵による攻撃をたくさん受けてきました。このローマ人の手紙、パウロが書いたのはあのダマスコでの改心からだいたい20年以上は経っているだろうというふうに言われています。ダマスコでの改心の時彼が何歳だったのかが分かっていませんので、はっきりしたことは言えないんですけれども、少なくとも40代または50代もしかしたら60代に近づいている頃だと思われるんです。その間パウロは20年の間3度の伝道旅行によって数々の教会を開拓してきました。当然そこにはさまざまな抵抗があり、迫害があり、パウロの信仰をくじこうとする敵がいたのです。またパウロはたびたび貧しさという敵の中にあったのだと告白しています。貧しさということ、箴言の30章の8節に貧しさについてこのように言われているんですね。箴言30章の8節をお読みいたします。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の名を汚すことのないように。極度の貧しさ、また反対に極度の富というものは、時に私たちを神様から引き離そうとするものとなることがあるということが言われているんです。加えてパウロの敵として彼は肉体のトゲ、身体的な弱さ、つまり病を抱えていました。またローマの7章で見たところですけど、パウロは自分の内にある罪という敵といつも戦っていました。私は本当に惨めな人間ですという告白を私たちは見てきました。第2コリント書を見るとパウロは四方八方から苦しめられているのだと、私は途方に暮れて倒されてさえいるのだと語っているんです。このような状況にあったパウロですが、彼は自分が神に見捨てられているのだというふうには結論を出しませんでした。自分が神に裁かれているのだというふうにも思いませんでした。もし周りのすべてが敵となってしまい自分を苦しめたとしても、神だけは私の味方でいてくださるとパウロは確信していたのです。それゆえ彼は救いの確信をしっかりと持って信仰の歩みを最後まで続けていくことができたということなんです。この本を読んでいて、なるほどなっていう言葉を見つけたんですね。紹介したいと思います。恐れを知らないということ、恐れを知らないということは恐れないということではありませんと。恐れを知らないというのは恐れないということではありません。それは恐れによって自分がやるべきことを禁じられることがないということなのです。恐れを感じつつも前進すること、恐れを感じながらも前進していくこと、これが恐れを知らないということの意味なのだということがこの本に書かれていました。昨年天に召されました小坂忠さん、ミュージシャンで牧師であられましたけど、小坂忠先生の勝利者という歌にも同じことが歌われているんですね。この歌は私大好きなんですけど、勝利者という歌の サビの部分に、勝利者はいつでも傷つき悩みながらそれでも前に向かうと。勝利者はいつでも傷つき悩みながらそれでも前に向かうと。これが勝利者なのだと小坂忠先生も歌っています。でまさにパウロはさまざまな敵によって苦しめられました。つまずきました。倒されて、そして恐れることもあったと正直に告白しています。それでもなお神が味方であるのだから、私は窮することはないのだと、行き詰まることはないのだと、滅びることはないのだと告白しているんです。第2コリント6章9節から10節にこういうふうに言われています。第2コリント6章の9節から10節、私たちは人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されてはおらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っていますと、こうパウロは告白するのです。どれだけ敵に苦しめられても神が私の味方でいてくださる。それでパウロは信仰の歩みを止めることはなかったということなんです。それでは32節です。ここに神が私たちの味方であるんだということの決定的な根拠が語られていきます。32節を読みいたします。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか、とこう言われているんです。でここに私たちのこの信仰の特徴がよく表されているんです。それは何かというと、歴史的事実、歴史的事実に基づいた上で神が味方であると確信することができるということなんです。神様が味方でいてくださるということの最大の根拠、最大の証拠は、イエス様を十字架にかけてまで私たちを救ってくださったというこの事実にあるということなんです。最も大切なものを与えたということは、その他すべてのものをも与えるということを意味しているということなんですね。旧約聖書を見ると、イスラエルに対する命令なんですけれども、長子、初めに生まれた子供は神のものであるんだと、だから性別しなさいという命令が出てきます。また家畜の遺言も同じですね。まず神に捧げるんです。収穫物の初穂も同じです。まず神様にお捧げしなさいと言われています。で私たちも同じことを実はしているんですね。週の初めの日、まず1週間の初めの日を神様にこのようにお捧げして礼拝しています。また収入が与えられたなら、そこから取り分けて献金をしています。でこれは何を意味するのでしょうか。これは、日曜日は神様の日だけど残りは私の日ですっていうことではないんですね。また献金した分は神様の分だけれども、残りは私の好きに使わせていただきますということでもないんですね。これ何を意味しているかというと、すべては神様が与えてくださったものですと、すべては神様の御心のために用いていきたいです。この感謝と献身の印として私たちは一部分をお捧げするということなんです。で同じことなんですね。神様が長子であるイエス・キリストを与えてくださったということ、これはつまり全てを与えるということなんです。私たちが救いを全うするために必要な恵み、この全てはもう必ず与えられるということがすでに約束されているということなんです。神様は 私たちと和解することを望んでくださいました。それは私たちが神様に好意的だったからそうしてくださったのではありませんでした。私たちが罪を認めたから和解を望んだのでもありませんでした。私たちがまだ罪の中にあった時に、神様に敵対して神様を認めなかった時に、神様の方から和解を望んで手を差し伸べてくださいました。ローマの5章8節にこう言われていました。ローマの5章の8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時に和解の手を差し伸べてくださったんです。夫婦喧嘩をしたり、友人と喧嘩をしている時のことを想像したいんですけれども、相手がまだ非を認めてもいないんですね。相手が自分に敵対し攻撃をしてくるのです。その時に和解の手を差し伸べていく、これがどれほど難しいことか私たちはよく知っていると思うんです。で、神様はそれをしてくださったということです。そこまでして私たちを愛してくださったのに、苦しみの中にある今、この世にしている私たちを見捨ているということは絶対にないだろうと、今になって神様が敵となるということは絶対にないだろうと、パウロはそのような結論を32節で私たちに提示しているということなんです。もし私たちが神様が味方であるんだということが思うことができなくなってしまったとき、神様が敵なんじゃないかと思うようになってしまったときには、パウロのようにこの恵みの事実をもう一度思い出したいと思うんです。8章に見た数々の恵みが私たちには与えられている。何よりもイエス様の十字架という最大の恵みが与えられている。ここから考えて結論を出していきたいと思うんですね。31節には、神が私たちの味方であると言われています。そして32節の冒頭のところ、私たちすべてのために、これ別の訳をすると、私たちすべての味方としてとも訳せるんです。そして34節の最後のところにも、キリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために、これも私たちの味方としてという意味です。取りなしをしてくださるのです。31節、32節、34節、3度繰り返して、神は私たちの味方であるのだと言われていること、このことを今日はしっかりと覚えたいと思います。で、最後にこの本の著者のこの先どうなっていくかということですね。で、本当に幸いなことに味方が与えられていくのです。あの英語ができる友人が与えられて、良い治療を受けることができました。8ヶ月の治療の間、本当に友人たちが支えてくださるんですね。食事を持ってきてくれたり、車を出してきてくれたり、子供を預かってくれたり、話を聞いてくれたり、たくさんの支えの中でこの著者は病を乗り越えていくことができたのです。しかしですね、体調が元に戻って日常が取り返されたと、できなかったこと全部ができるようになった、その後にもあの恐怖感、あの孤独感は消えることはなかったとこの本に書かれています。で、これはよくあることなのだそうですが、本当にこれで終わりなのだろうかという恐れを感じる。幸せな日々が戻れば戻るほど、またこれを失う日が来るのではないかという恐れを感じることがあるのだそうです。そしてこの著者は結論として、この恐れというのは 生きている以上は仕方のないことなのだと。人間は必ず死んで今ある幸せを手放さなければならない時が来るのだと。そうであれば自分は最後の最後までこの恐れを抱えながら生きていくものなのだと、そういう結論に至るのです。私たちもさまざまな状況の中で恐れを感じたり孤独を感じたりします。当然それはその状況がそうさせているんだと私たちは思います。しかし実は根本的なところには私たちのうちに死への恐れ、つまり自分は神様と断絶してしまったのではないかと、神が敵になってしまったのではないかという、この恐れがあるのではないかと考えさせられるんです。私の尊敬する先生はお見舞いに行った時、病院とかご自宅にお見舞いに行った時にこのように言われるんだと聞いたことがあるんです。何々さんって、病気があなたの命を奪うことはないんですよ、病気ではないんです、神様が命を取られるなら私たちの地上の人生は終わるんです、だから恐れなくて大丈夫ですよと、このように言われるのはそうです。私たちは当然苦しみを恐れます。これは当たり前のことです。しかし苦しみ自体が私たちを滅ぼすのではない、神の主権がそこにはあるのだと。私たちは本当に恐れるべき方を恐れる必要があるということなんです。そして今日はその神様が私たちの味方となってくださっているのだと、必ずすべてのことを益とするのだと言ってくださっているということなんです。私たちに関して大事なことは、私たちの側から神様を疑って神様に敵対してしまうことがないようにしたいと思うんです。すべての助け、いろんな助けがありますけれども、すべての助けは神様から来ます。そしてその源である神様との平和が私たちにはすでに与えられている。あのイエス様を信じたあの日から私たちは神との平和を与えられているということなんです。これを疑うことなく最後まで神様だけに信頼して従っていきたいと思うんですね。で、今日は最後に招きの言葉でお読みしました詩編の27編1節から3節をお読みして終わりにしたいと思います。詩編27編1節から3節、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。お祈りをして終わりにしたいと思います。愛する一人子を与えてまで私たちを愛してくださいました天の父なる神様、苦しみや試練の中にあって孤独を感じて神様までが敵に思えてしまうことが私たちにはあるものです。そういう時には恵みを数えて、特にイエス様の十字架を思い出して、神様の愛とご真実を確認していくことができますように。神様はこの信仰の歩みを終えるために必要なものすべてを与えると言っておられます。それ私たちに関しては、神様に敵対することなく、あなたから離れることなく、あなたに従ってしっかりと救いの完成まで歩み切ることができるように助け導いていてください。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名によって お祈りを捧げいたします。アーメン。